ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizna minasan, kyou watashi Eeさん ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyou no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhō, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de minasan, mazu wa niusu wo okiki kudasai. Hikitsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。2024年持続可能な開発目標のヒーローズフェスティバルは気候変動用語を奨励することについてお伝えします。バークリーセンター財団または BCF は12月1日ジャカルタのスディルマン駅のカーフリデイエリアで2024年持続可能な開発目標のヒーローズボランティアフェスティバルを開催しました。持続可能性はあなたと共に始まりますと題されたこのイベントには、マルデカブラジャルカンプスマルデカまたは独立した学習、独立したキャンパスというプログラムのインターン生が参加しました。バクリーセンター財団 CEO のジミガニ氏は声明で、このプログラムは若い世代に対して仕事のためだけでなく、気候変動を含む重要な問題を擁護するための学習を提供することを目的としていると説明しました。この持続可能な開発目標ヒーローズボランティアフェスティバルは現在教育文化省とともにマルデカブラジャルカンパスマルデカのプログラムでインターン中の学生です。そのため私たちは大学と提携して、これらの若者が学べる独自のインターンシップも行っています。仕事をすることを学び、最も重要な問題について主張することを学びましょう。気候変動も含めてどうやって関与できるのか、彼らは自分たちに何ができると考え、どのように提唱し、より多くの人が参加できるように推進するのか。さらにジミー氏はこの活動が政府、学者、企業、メディア、一般大衆のすべての関係者が協力して気候変動の課題に取り組む最小のステップであると述べました。同氏はまた、このプログラムが特に若者の間で環境に優しいライフスタイルへの小さな一歩を踏み出し、インドネシアの気候変動の影響を緩和する取り組みにおける広範な支持を促すための集団的な意識の一形態となることが期待されると付け加えました。それでは次のニュースです。在ハーグのインドネシア大使館がオランダ初の新店を設置することについてお伝えします。在ハーグのインドネシア共和国大使館は先週土曜日、カレン・コート氏のインドネシア公園にオランダ初のヒンズー教徒院を設立しました。在オランダのインドネシア大使マイヤーファス氏は1日在ハーグのインドネシア大使館からの声明で、この寺院の設立は休日を 祝い儀式を行うための恒久的な礼拝所を長年望んでいたオランダのバリ人コミュニティの取り組みだと説明しました。大使は演説で、この寺院は礼拝の場であるだけでなく、調和、寛容、総合協力の精神の象徴でもあると述べました。シャンタチッタブアナと呼ばれるこの寺院は、インドネシアリサンコミュニティやインドネシアのバリ国民からの自発的な寄付を含む多くの関係者の支援によって建てられました。この寺院の存在は、オランダの文化的多様性を豊かにし、特にインドネシアへのより多くの観光客を誘致する上で、インドネシア文化を促進する手段となることが期待されています。それでは次のニュースです。トゥルキー・アルファイサル王子がインドネシアを訪問することについてお伝えします。サウジアラビア王国のトゥルキー・アルファイサル王子はインドネシアを訪問しました。ファイサル国王イスラム調査研究センターまたは KFCRIS 評議会議長を務める王子は30日ジャカルタでインドネシア外交政策コミュニティまたは FPCI が開催したインドネシア外交政策会議に出席する際、より良い世界を作るために国連安全保障理事会における改革の必要性を伝えました。王子は国連安全保障理事会が世界中の何十億もの人々の願望を反映していないため、改革する必要があると考えています。国連安全保障理事会不平等さは、インド、東南アジア、ラテンアメリカ、アラブ地域の代表がいないことからもわかります。それでは次のニュースです。トランプ次期大統領はブリックスに対し、米ドルを使った取引を続けるよう警告することについてお伝えします。トランプ次期アメリカ大統領は、ブリックス諸国が米ドル以外の代替通貨を使用する計画を継続する場合は 100% 関税を課すと述べ、ブリックス諸国に警告を発しました。11月30日、スルソシアルへの投稿で、ブリックス諸国に対し国際貿易において米ドルに代わる新通貨の創設や他の通貨の支援を行わないことを約束するよう要請しました。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカを含むブリックス諸国は、近年国際取引における米ドルへの依存を減らそうと努力しています。エジプト、エチオピア、イラン、アラブ首長国連邦、サウジアラビアなどの新たな加盟国を加えて、ブリックスは自国通貨を利用してドルの優位性を低下させることを目指しています。それでは最後のニュースです。ウンルワは41万5千人のガザ難民を学校に収容していることについてお伝えします。国連パレスチナ難民機関またはウンルワは、現在41万5千人以上がガザで避難し、国連の学校の建物に避難していることを明らかにしました。ウンルワは1日 SNS で発表した声明で、他の数十万人のガザ人が一時避難所で極めて困難な状況にもかかわらず、懸命に生き延びようとしていると強調しました。現在攻撃が続く中、イスラエルはますます国際的な批判にさらされており、多くの国や機関がこれらの行為を戦争犯罪や大量虐殺と呼んでいます。国際刑事裁判所はガザにおける人道に対する犯罪の疑いでイスラエル当局者に逮捕状を発行しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。 リスナーの皆さん、コメントです。今日は湾岸諸国首脳会議または GCC がガザ戦争終結に及ぼす影響を注視することについてお伝えします。湾岸諸国首脳会議または GCC は12月1日日曜日にクウェートで開幕しました。第45回 GCC 首脳会議には加盟6カ国の首脳、すなわちクウェート、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーン、オマーンの首脳が出席しました。首脳会議では2年目に入ったガザ戦争について話し合うほか、レバノン、シリア、イエメンの情勢についても話し合う予定です。さらに加盟国間の経済統合を強化し、湾岸協力の範囲を拡大する方法についても話し合う予定です。 GCC 首脳会議は声明で、ガザでのイスラエルの軍事作戦を即時かつ恒久的に停止し、すべての人道支援、救助物資と基本的にニーズをガザ国民に確実に届けるよう求めました。湾岸諸国は現在最も懸念されている紛争に非常に近い国々です。イスラエルとレバノンのヒズボラ間の停戦にもかかわらず、ガザ情勢は目立った進展を見せていません。湾岸諸国は地理的な位置から戦争が拡大した場合に影響を受ける懸念がある国の一部です。またその一方で、イスラエルとイランの紛争は解決を兆しを見せていません。湾岸諸国がガザ地区での停戦を求めるのは当然のことながら、イスラエルとイランの間の報復攻撃に対する不安から引き起こされています。以前より西側諸国と連携してきた国々もイランとのより良い関係を築こうと努めてきました。例えばサウジアラビアは2023年10月までにイスラエルとの国交正常化に向けた合意に近づいています。しかしイスラエルがガザ攻撃を続けている限り実現しません。実際サウジアラビアはパレスチナ独立国家なしにイスラエルを承認しないと発言するなど、イスラエルに対する態度がますます厳しくなっています。ガザでの戦争を止める動力は湾岸諸国を含むさまざまな外交手段や交渉を通じて続けなければなりません。イスラエルとヒズボラ間の停戦はこの地域での紛争激化の軽減に貢献できると考えられていますが、ガザ問題が依然として存在していることは否定できません。これまでのところイスラエルは二国家解決の懸念に関心を示していません。しかし湾岸諸国だけでなく、パレスチナ独立国家によるこの解決が実現できるよう、国際世界は圧力をかけ続けなければなりません。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1949年12月2日の国際同霊制廃止デイのことから始めます。人身売買及び売春の禁止に関する国連条約は12月2日を国際同霊制廃止デイとして批准しました。この国際同霊制廃止デイの焦点は、人身売買、性的搾取、その他の形態の児童労働、強制結婚、武力紛争で使用するための子供の強制徴用など、現代の形態の同霊制を根絶することです。同霊制度 ハイシー国際デイは1995年に国連総会によって宣言されました。次に1988年12月2日にベナジル・ブット・シーがパキスタン初の女性首相に就任したことについてです。1988年12月2日ベナジル・ブット・シーはイスラム教徒が多数を占める国における初の女性首相として世界史に名を刻みました。パキスタン人民党が10年以上ぶりの公開選挙で勝利を収めた後、同氏は35歳でパキスタン首相に就任しました。この就任式により彼女はイスラム小国の女性にとって勇気と希望の象徴となると同時に、パキスタンに変化をもたらす彼女の役割が強調されました。ブット首相は民主主義と男女平等を求める闘争における重要な人物として今でも記憶されています。最後に2010年12月2日ロシアが2018年ワールドカップの開催地に初めて選ばれたことについてです。2010年12月2日スイスのチューリヒにある FIFA 執行委員会による投票でロシアが2018年 FIFA ワールドカップの開催地に正式に選ばれました。ロシアが世界最大のサッカートーナメントを主催するのはこれが初めてです。11都市に12のスタジアムを擁するロシアは現代テクノロジーと地元文化を組み合わせた歴史的なトーナメントの開催に尽力しています。同時に FIFA は2022年ワールドカップの開催国としてカタールを発表しました。これはカタールにとって中東初の国としてワールドカップを開催する大きな成果となりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Lupakan aku.
ドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はアイランガ大臣によるデジタル部門における年間16%から18%までの成長についての声明のことからお伝えします。アイランガ・ハルタルト経済調整大臣は、電子商取引、物流、旅行、決済を含むインドネシアのデジタル部門の成長は年間16%から18%までに達していると述べました。11月30日ジャカルタで開催されたジャカルタのイギリス学校ゲートウェイ会議で、大臣はデジタル部門の年間成長率は16%から18%までと2倍になったと述べました。電子商取引、物流、旅行、決済部門はインドネシアのデジタル化の最前線にあります。大臣は行動成長に伴いデジタル部門を最適化して国家経済発展を促進加速できる可能性があると述べました。インドネシアのデジタル決済発展の可能性は2024年初めまでに1億8530万人に達するアクティブなインターネットユーザーの数によって支えられています。また2651社を記録した ASEAN 最大のスタートアップ所有権にも支えられています。大臣はタングラン、バタム、スラバヤに開校したアップルアカデミーなど、政府も様々な機関と協力して教育訓練施設の提供に努め続けていると説明しました。そしてスタートアップの設立を加速することに加えて、中小企業もデジタルエコシステムへの参入を引き続き奨励する必要があると付け加えました。これはインドネシアのデジタル経済が ASEAN の 40% を占めているため、デジタル時代に参入する機会が非常に開かれているということです。インドネシアが ASEAN を主導しているこの時代に、世界中でデジタルエコシステムの最初の協定であるデジタル経済枠組み協定が発足しました。大臣はインドネシアが ASEAN 諸国とともに QR コードまたは QRIS 技術を使用した国境を越えた決済システムを ASEAN でも立ち上げたと述べました。この取り組みはシンガポール、ベトナム、マレーシア、タイなどの ASEAN 諸国に旅行する人々がより簡単に電子決済を行えるようにすることを目的としています。デジタル経済の可能性を最適化するために、政府はインドネシアの57の地区と都市を接続するパラパリング高ファイバーネットワークサトリア衛星より低軌道衛星の使用を通じてデジタルインフラの構築を続けています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sore tadi ku bilang, kau pun bilang perasaannya sama.
Oh, dunia ini seperti fantasi,
tak ada batas, harus begini begitu. Duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini jangan pulang. Biar semua melihat aku kamu berseri, memohon waktu berhenti
untuk mengerti. Aku dan kamu begini,
begitu, duhai rembulan, tahan dulu matahari datang. Malamnya indah, ku tak ingin cepat berakhir sudah. Tolong gemintang, senangi hati ini, jangan pulang. Biar semua melihat aku, kamu berdansa di taman ria, romansa hati dimanja. Amin untuk kita, ucap iya dia nyata. Duhai rembulan, tolong gemintang. Duhai rembulan, tolong gemintang. Biar semua melihat aku, kamu.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia のポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Satu yang kan kupilih. persembahkan bunga abadi yang ku petik untuknya.
リスナー皆さん、イノネシア語講座です。この番組はイノネシア語の単語の紹介と会話の練習が目的です。このイノネシア語講座は、ボイスオブイノネシア、エラリー海外放送局とイノネシアの文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、ベルジャムジャム、日本語で数時間です。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではベルジャムジャム日本語で数時間についての会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとマカサル経由でバリーに向かうベトアンバリ空港の乗客の間で行われます。クリスさんは乗客に飛行機の到着を何時間も待っていたと話しました。
Kata petugas bandara Beto Ambari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、ベルジャムジャム、日本語で数時間に関連する単語とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。サヤ、サヤ、日本語で私、私。メヌング、メヌング、日本語で待つ、待つ。ベルジャムジャム、ベルジャムジャム、日本語で数時間、数時間。Saya sudah menunggu berjam-jam. Saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で何時間も待っています。何時間も待っています。Petugas, petugas. 日本語で役員、役員。Terlambat, terlambat. 日本語で遅い、遅い。Cuaca buruk, cuaca buruk.日本語で悪天気、悪天気。menunggu lama, menunggu lama. 日本語で長く待っています、長く待っています。semoga, semoga. 日本語でうまくいけば、うまくいけば。segera membaik, segera membaik. 日本語ですぐに良くなる、すぐに良くなる。pesawat, pesawat. 日本語で飛行機。飛行機。tiba, tiba. 日本語で到着、到着。tujuan, tujuan. 日本語で目的、目的。リスナー皆さん、会話の中に、saya sudah menunggu berjam-jam. 日本語で私はもう何時間も待っていますという文がありました。この文にはベルジャムジャム、日本語で数時間という数字の単語があります。ベルジャムジャムという言葉は60分または1時間に等しい時間を意味するジャム、日本語で時間という名詞に由来します。この会話の中で飛行機の到着までの長い待ち時間に関する質問の答えとしてベルジャムジャムという言葉が使われています。では時間の長さを表す他の数字の単語の例を聞いてみましょう。ベルハリハリ、日本語で数日間。Di Jakarta ke kota Baobab, penumpang feri perlu waktu berhari-hari. 日本語で、フェリーの乗客は、ジャ Jakarta kara Baobao Shi made iku no ni suu nichi kakarimasu. Berminggu-minggu. Nihongo de suu shuukan. Paket Chris belum sampai selama berminggu-minggu. Nihongo de Chris san no nimotsu wa nan shuukan mo todokimasen deshita. Beto Anbari kuukou wa Sulawesi shuu nantoubu Baobao Shi ni arimasu. この空港は先駆けの空港として1976年に建設されました。現在、ベトアンバリ空港は若飛び諸島の観光地と南スラウェシ州の首都であるマカッサル市を結ぶアクセスポイントの一つとなっています。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Kata petugas bandara Beto Anbari, pesawat terlambat datang karena cuaca buruk. Bapak sudah menunggu lama?
Saya sudah menunggu berjam-jam. Semoga cuaca segera membaik.
Iya, semoga pesawat kita segera tiba. Tujuan Bapak ke Makassar?
Iya.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Sabatara menghiasi.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はモスリー・クロンチョンが歌う Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan というクロンチョン曲をご紹介します。この曲は、人生は必ずしも良いではないが、感謝すべき良いことも常に起こると考えている人を表現しています。2024年6月にリリースされたこの曲は、東ジャワ州スラバヤ出身の歌手ベルナディア・リブカ氏によって有名になりました。この曲はベルナディアとペトラ・シホンビンが作曲したものです。それでは皆さん、モスリー・クロンチョンが歌う Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Persis setahun yang lalu, ku dijauhkan dari yang tak ditakdirkan untuk
Voice of Indonesia.
Thank you. rasakan yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Jadi yang ku berair karena ku telah temukan dirimu.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、 Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。 Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Seorang tiada lain, tiada bukan, hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Sempurna. Semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dia.
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。